ただいまより受難宗幽霊拝を行います。お立ちいただきまして、賛美歌136番をご一緒に歌いましょう。
Oh, God.
しこし懐かしき主よ、計り知れぬ十字架の愛に、いかにこぼたえん、この御とたまをとこしえまで、我が主のものとなさせたまえ。主よ、主のもとに帰る日まで、十字架の影に立たせたわまえ、御顔を仰ぎ御手によらば、今は我の息も安けくあらん。アーメン。そのままでご一緒に。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを声に出してお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。旧約聖書アモス書第8章9節から10節を朗読いたします。お手元のプログラムをご覧ください。アモス書第8章9節から10節。その日が来ることと主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。私はお前たちの祭りを悲しみに、喜びの歌をことごとく嘆きの歌に変え、どの腰にも荒布をまとわせ、どの頭の髪の毛も剃り落とさせ、一人子を亡くしたような悲しみを与え、その最後を苦悩に満ちた日とする。続きまして、新約聖書マルコによる福音書第15章33節から41節。マルコによる福音書第15章33節から41節。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう、 と言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、ショーヤコブの母とヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今私たちはここに受難週幽霊杯をお捧げしております。あなたの御子イエス・キリストが十字架で大声で叫び、そして見苦しみを味わわれた。それらの出来事を通して神自らが命を賭して私たちの罪の贖いの技を行ってくださった出来事を信仰を通して見つめるようにされております。そしてそのことを通して神様に離反し、救い主の命をも死に追いやろうとする罪の力の恐ろしさというものを、私たちは改めて聖書の御言葉を通して知らされております。神様、私たちはここに誠の立ち返りと悔い改めとを持って礼拝をお捧げいたします。私たちを罪から解き放ってくださいました救い主イエスを信じ、従う者へとどうぞ変えてください。ここに集められた一人一人が抱え持つ罪の一切が十字架の主によって贖われる。そしてそのことから復活の命という新たなる命へと作り変えられる、それらの恵みに預からせてください。一切をあなたの御手にお委ねいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教逆説の救済詩。今夜は私たちはこうしてイエス・キリストが私たちの罪の贖いのために十字架につけられ、息を引き取られたことを覚えるために受難週の幽霊杯を捧げております。私たちの救い主であるイエス・キリストが十字架の主であることを特に強調して語られる今宵受難日であります。聖書に基づいてイエス様が十字架につけられた金曜日に十字架の主を仰ぎ見る礼拝がこうして捧げられ、そして聖書が証ししていますように3日目の日曜日の朝によみがえりを果たされたイエス・キリストの復活を覚えるイースター礼拝が捧げられます。仙台東六番町教会におきましては年に2回今宵の受難週幽霊杯と、そして12月のクリスマスイブ音楽幽霊杯、これらが執り行われております。今ご一緒に耳を傾けました聖書箇所、こちらにはイエス様が十字架の上で息を引き取られたその最後のご様子というものがマルコによる福音書に記されてありました。33節を見ると、昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いたとあります。イエス様が十字架にかけられて3時間後の12時に全ての大地は暗闇に覆われたというのです。このことはマタイ、マルコ、ルカ、 いずれの福音書記者も書き留めております。例えばルカによる福音書を見てみると、太陽は光を失っていた、そういった言葉が付け足されています。興味深いのは、ルカによる福音書のこの言葉には異なる翻訳の説明もありまして、それを見てみると、太陽は食になったと書いてあるのです。つまり日食のような出来事が起こったと書かれてあります。太陽の光が他の星に遮られて日中にもかかわらず、辺り一帯が暗くなってしまう光景というものを私たちは想像することができます。ですが本当に興味深いと思えますのは、イエス様が十字架につけられた過ぎ越しの祭りが行われる2、3の月というのは、今日でいう春分の日の前後でありますので、日食という自然現象は起こり得ないのです。そして現に天文学的な見地から遡って、今から約2000年前のこの時期に皆既日食が起こったという記録も残っておりません。それではこの聖書が伝えております出来事は一体何であるのでしょうか。そのことを私たちはより深く知るために、旧約聖書のアモス書第8章9節、そちらの言葉に耳を傾けてみたいと思います。そこにはこう書かれています。その日が来ると、と主なる神は言われる。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に大地を闇とする。ここで語られていますのは、旧約の時代の預言者アモスが語り伝えたヤーウェの日、つまり終わりの日の光景です。アモスは神様と人間との間に置かれている罪、そしてそれに対する裁きが終わりの日になされる、そのことを伝えております。この8章の9節の言葉より少し前のところ、8章2節を見てみると、第4の幻というものが出てまいります。そこにおいて神様は一かごの夏の果物を預言者アモスに示して、我が民イスラエルに最後が来た、もはや見過ごしにすることはできない、このような厳しい言葉を語られています。この幻というものが、当時北と南に分かれていたイスラエルのこの北王国の方に訪れた終焉を告げる幻であるということが分かるのです。それとともに、ではそれほどの神様の裁きを受けるだけの行為を繰り広げてきた北王国の人々、彼ら彼女らの重ね続けてきた不貧困や不正といったものの数々を預言者アモスを通じて告げるのです。人々が神様と人とを愛することを忘れ、罪に罪を重ねるような生き方を繰り広げてしまっていたこと、そのことを通して神様は再三の忠告にもかかわらず従わなかった北王国の人々に、いよいよ最後の時と主の日がやってきたということを告げるのです。この9節から10節にかけての場面の描写といいますのは、先ほどご一緒にお読みしたマルコによる福音書において、イエス様が十字架にかけられ息を引き取られる場面と重なっております。神様と人間との間には決定的にその関係を断絶させてしまう罪が横たわっている、そのことを聖書は伝えます。ではそれを踏まえてみたときに、先ほどの33節の暗くなったという言葉、これに注目してみますと、この暗闇という言葉がヨハネによる福音書3章19節においても使われていることがわかります。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ、このように書かれてあるのです。ここで言われている光とはイエス・キリストのことです。では闇 というものは一体何を指しているのかというと、イエス・キリストから我々を引き離そうとする力、罪の力、いわばキリストの対極に位置するものと呼ぶことができます。暗闇は罪、あるいは死、そして滅びとも表現することができる言葉であります。そのように今ご一緒にお読みしています聖書の箇所は、十字架にかけられたイエス・キリストがその神様の御怒りのもとで徹底的なまでに人間の罪の悲惨さを明らかにされておられるという事実であります。神様から離反した者が一体どのような苦しみを受けるのか、そのことを本来受けるべきではないお方がその身をもって私たちに示しておられるのです。そして本当の死を迎えられた、そのことをも伝えております。その際イエス様は二度大きな叫び声を上げて息を引き取られます。それは本当の死の恐ろしさというものを誰よりもよく知っている神の御子イエス・キリストが、このお方が発せられたのです。34節を見てみますと、午後3時にイエス様が最初の叫び声を上げたことが記されています。そこにはこう書かれています。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。この言葉はイエス様や弟子たちをはじめとするこの時代の多くのユダヤ人に日常の言葉として使われていたアラム語と呼ばれる言語です。福音書記者のマルコはわざわざアラム語で書かれた言葉にギリシャ語の説明を加えて、この言葉は我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である、そのように付け足して説明しています。イエス様は父なる神様に向かって、どうして私をお見捨てになったのですか、そのように十字架の上から大声で叫び声を上げたのです。この大声で叫ばれたという言葉も、もともとの言葉を丁寧に見てみると、大きな声を大声で叫んだ、このように繰り返し強調されている表現であることがわかります。それほどまでにイエス様はあたりにとどろくような大きな声で、どうして私をお見捨てになられたのですか、そう叫んだのです。神様から見捨てられる、それは神から見放される、捨て置かれる、そのように言い換えることができます。神様との間に一切の関わりが断たれてしまう、この命と神様との間に何のつながりもなくなってしまうことを意味しています。この出来事が決定的にイエス・キリストにおいて起こってしまったのです。神様との間に置かれた決定的なる暗闇であると言えます。イエス・キリストは罪の支配に置かれた人間の本当の悲惨な姿をご自分が十字架の上で引き受けることによって示されました。そしてその出来事を言葉に言い表して表現しております。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。神様から見放されて捨て置かれた人間の惨めさ、醜さ、救いようのなさ、悲惨さ、その本当の悲惨さ、あるいは恐ろしさを誰よりも知っているイエス様だからこそ、大声で叫ばずにはいられなかったのです。詩編22編2節を見るとこういう言葉が出てまいります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。まさにイエス様が十字架の上で叫ばれた言葉です。神様を信じながらも絶望の淵に追いやられた信仰者の叫びがこの詩編には綴られております。ですが詩編をご一緒に読まれた方はもうご存知だと思いますが、 詩編の中で語られる救いを求める祈りの言葉の数々というのは、決して嘆きでは終わらない、また悲しみでは終わることがないということを私たちは知っています。詩編を記している詩人は、苦難の中で主なる神を呼び求めつつ、信仰による平安を得ることができています。それは絶望の淵からの勝利、そのように呼ぶことができるかもしれません。詩編22編最後の言葉を開いてみると、このように言われています。私の魂は必ず命を終え、子孫は神に仕え、主のことを来るべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。神様を信じ、神様と共に歩むことを可能とされた信仰者だからこそ生まれてくる祈りの言葉、そして平安を確信する言葉、それらにおいて神様への信頼を誰よりも厚くされているイエス様だからこそ、本来ならばこうした平安を受けるべきではないか。私たちはマルコによる福音書が記すイエス様の十字架上での死の場面を通じて、改めてそう思わずにはいられないのです。しかし詩編の詩人とは異なっております。どうして私をお見捨てになったのですか、この言葉を語ったイエス様に応答する神様からのお答えの言葉、あるいは恵み、平安といったものは示されることはありませんでした。そこには誠の沈黙が訪れていたのです。それこそが神様と人間とが本来持つべきではない大きな隔ての壁、罪がもたらす断絶というものであるのです。イエス・キリストは罪なき方でありながら、神様との間に誠の断絶を味わわれたお方であるのです。どうしてこの自分との間に隔ての壁というものを設けるのですか。神様、聞いておられるのですか。ともすると、この叫び声は私たちも人生のただ中において口にする言葉であるかもしれません。今このような悲惨な状況に置かれている私のことを見ているはずではなかったのですか。どうして何もお答えにならないのですか。そう叫ぶ私たちがいます。しかし忘れないでいただきたいと思います。私たちがそう叫ぶその叫び声というものは、十字架の死からよみがえりを果たされたイエス・キリストゆえに父なる神様に聞かれている、この事実を知っていただきたいと思うのです。こうした絶望の淵において、父なる神様に助けを求めつつのも、何の返答も何の答えも返されなかったのはただお一人、御子イエス・キリスト、このお方だけであったという事実を知っていただきたいと思うのです。35節をご覧いただくと、空エリアを呼んでいると、このようにそばに居合わせた人々のうちでこうした言葉を語る人がいたということを福音書記者マルコは伝えております。おそらくこの言葉を言った人は外国人ではなくユダヤ人であったと考えられます。なぜならばユダヤ人の間にはある伝承がありまして、それは旧約聖書の列王記が伝えております。嵐の中を生きたまま天に昇っていた預言者エリアが苦難に遭っている信仰者を見て助けに降りてくる、こういった伝承が人々の間で固く信じられておりました。36節においても、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようと、そのように人々は口々に語っております。こうした言葉のやり取りの背後にはある意味侮蔑のようなニュアンスも込められております。神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろと、 そう叫ぶ人々と同じく、偉大な預言者エリアが助けに来るだけの価値があるのかどうか、見定めてやろうではないかと、そのように言って嘲笑う人々がいたのです。彼らは自分のために犠牲となられたイエス・キリスト、この十字架にかけられた救い主を見て嘲笑っているのです。自分の救いの出来事を、それは嘲笑っている行為であるということができるかもしれません。誰も今起こっている出来事を正しく知ることも受け止めることもできなかった。ですから、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけて飲ませようとしたとここにはあります。水ぶどう酒は当時ローマの兵隊が着付けの薬として飲んでいたものであります。そういったものをイエス様に飲ませようとしたというのは、明らかに善意からもたらされた行為ではなく、侮蔑の意味を込めて行われた行為であったということが伺えます。十字架にかけられたイエス・キリストを取り囲む人々の誰しもが、そこに居合わせた誰もが、今まさに神の御怒りを受けるにふさわしいものでありながらも、最もふさわしくないものに御怒りが注がれていたのです。この逆説的な出来事、本来ならば全ての人間にあてがわれるべき神の御怒りであり、そして苦しみであります。それにもかかわらず、最もふさわしくないお方に神様はその御怒りを注がれる。そのことを神はその意思を持って決断されたのです。イエス様は37節で2回目の叫び声を上げられます。そしてすぐに息を引き取られました。37節から39節にこう書かれてあります。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。ここで言われている大声を出す、この言葉は息を引き取るという時に使われる言葉であります。言ってみれば、死に際に発する今はの際での叫び声であります。何というふうに言われたのか、その言葉の内容まではここには記載されていません。ですが、私はこの箇所を読んでいてつくづく思わされることがあります。それは聖書がイエス・キリストというお方が立派な死に方をした、あるいは実に見事な死に様であった、などということは一言も伝えていないということです。イエス・キリストの死に様は美しかったか、いや、到底美しいものとは言えません。むしろ悲惨さとむごたらしさに満ちた姿であります。では、その死に様は人々に何かしらの感化を与えるほどの立派なものであったのか、と問われたならば、いや、それも違うと思います。イエス・キリストは人々の嘲笑と侮蔑のただ中で息を引き取られたのです。尊厳や、あるいは感化、などといったものは、からは最もかけ離れた死に方であります。あのピラトでさえ、この先の44節のところで、イエスがもう死んでしまったのか、そう不思議に思っているほどであります。もう死んでしまったのか、思っていたよりもあっけないな、その程度であります。人々に感化を与えてはおりません。ですが、聖書は伝えるのです。キリストの死というものが、美しさや尊厳や、あるいは感化などといったような人間の側の出来事や価値観としてではなくて、神様と人間との間に成し遂げられた神の御業であるということ。 イエス様が大声を出して息を引き取られると、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。神殿の垂れ幕というのは、エルサレム神殿の一番奥に位置する至聖所と呼ばれる、神様が臨在してくださる場所に入るための隔ての幕、垂れ幕を指しております。年に一度ここにはユダヤ教の大祭司だけが入ることを許されていました。それが上から下まで真っ二つに裂けたというのは、この瞬間神様と人間との隔ての壁が打ち壊されたということを意味しております。イエス・キリストが息を引き取るのと同時に神殿の垂れ幕が裂ける様子を見て、ローマの百人隊長は、本当にこの人は神の子だったと言います。彼は35節で出てきたキリストを嘲笑っていた人々と同じように、イエス様のそばに立っていた人物です。ですが先ほどの人々はイエス様の十字架のそばに立ちながら、エリアが助けに来るか見ていようと、そのように嘲笑を込めて傍観していました。ですがこの百人隊長は、本当にこの人は神の子だった、そのように言って神の子イエス・キリストを信仰告白するのです。それはマタイによる福音書で、弟子のペトロがイエス様のことを、あなたは生ける神の子です、そう告白したのと同じように、百人隊長もキリストの十字架の前に立たされて、神の御子イエス・キリストを知らされたのです。同じ十字架の傍らに立たされながら、キリストを嘲笑った人々と、一方で神の子を告白した人々。私たちは今、紛れもなく救い主イエス・キリスト、このお方がかけられた十字架の贖いの技によって救いに預かっております。そして忘れてはならないのは、イエス・キリストが十字架にかけられ、三日目によみがえられたのは、この歴史の中においてただ一度であるということ。つまり、私たちは、今、天におられ、神様の右に座しておられる、イエス・キリストが再びこの地上にやって来られるのを待ち望みつつ、このお方がかつてかけられた十字架を仰ぎ見るようにされているという、この状態です。私たちが、本来ならば最も救いからふさわしくないものでありながらも、しかし今天におられるイエス・キリストが聖霊をこの教会に注いでくださっているから、時を超えてただ一度起こった十字架の贖いの技に私たちの命が結ばれている。同時に三日目に果たされた復活の命に、やはり聖霊の働きを通してこの命と結ばれている。この逆説的な出来事が私たちの命に大きな転換をもたらしています。最もふさわしくない方が十字架にかけられ、また同時に最も十字架にふさわしい者たちが罪なき者とされた。この出来事が自分の命の中で、この人生のただ中で生じた、そのことを知らされた私たちもまた十字架の傍らに立たされているものであると言えるのです。私たちはこう願います。あなたこそメシア、生ける神の子であります。よみがえりの命を通じて私たちに新たなる命を得させてくださいます。そして十字架の贖いの技を通して私たちを、本来ならば罪大きいものでありながらも罪なきものとしてくださいました。私たちはあなたが再びこの地上に来たりたもう時を待ち望みます。この信仰の告白を口にするように、心から望むようにされています。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちの罪の贖いのために、ただお一人父なる神様からの御怒りを一身に引き受けられた、その出来事を 私たちは信仰を通して受け止めるようにされています。神様、ここに集められている私たちは共にあなたの御前に立たされ、また共にキリストの十字架の傍らに立たされております。そこにおいて私たちは共に悔い改めの祈りを捧げたく思います。どうぞ私たち一人一人を顧みて、憐れみの心を持って信仰へと立ち返らせてください。御子イエス・キリストの十字架の贖いの技、そして復活に至るその信仰に固く立たせてください。私たちも御子の勝利に預からせていただきたく願います。どうぞあなたの御業がこの仙台東六番町教会におきまして、ますます豊かになされますことを祈り願います。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。そのままで皆様でご一緒にキリストの十字架のご受難を覚えてというテーマで2分間声に出さずにお祈りをお捧げしましょう。では今より2分間お祈りしてください。お直りください。お立ちいただきまして、ご一緒に賛美歌142番を歌いましょう。
Ah.
お立ちいただきまして小詠543番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主イエスの恵みよ、父の愛よ、御霊の力よ、あわみさかえよ。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。